FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの19章の31節から42節、イエスの埋葬を見ていきます。一緒に祈り、今日主の言葉から聞くのをために心を整えていきましょう。父なる神様、今日またあなたの御前に来て、イエスの埋葬の箇所を見ていきます。イエスが私たちのために死に、またあなたの計画と目的通りに埋葬されたこと、今日私たちに語ってください。私たちに御言葉を通して触れてください。あなたの憐れみと愛、今日私たちに体験できることを祈ります。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。31節から35節を見ていきましょう。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った。イエスのところに来ると、すでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で刺し、突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。黙想の質問。なぜ兵士たちはイエスの足を折らなかったのでしょうか。兵士がイエスの脇腹を槍で突き刺し、血と水が出てきたことはどのようなことを意味していますか。31節で備えの日であるということが書いてありました。安息日の前日です。ある人たちはイエスが木曜日に十字架にかけられたという人たちもいます。金曜日ではなく木曜日と言っている人たちもいます。この特別の安息日というのは、杉越の祭りの最初に起こるものでした。これが本当なら、イエスは3日3晩、木曜日、金曜日、土曜日と墓に、埋葬されていたということになります。そして、日曜日の朝、よみがえりました。ユダヤ人のリーダーたちがピラトのところに行って、イエスの足を折ってくれてください。他の人たちの足も打ってください。そしたら十字架に安息日も残らないというふうに言いました。他の二人の足は折りました。でも兵士たちはもう見てイエスが死んでいるということを確認したから足を折らなかった。一人の兵士がイエスの脇腹に槍で刺しました。そしたら水と血が流れ出てきて、本当に死んでいることを確認しました。ヨハネがこれを目撃しました。私たちが信じるために、ヨハネが真実を語っているというふうに言いました。イエスの死について書かれていることは、本当に目撃した本当のことだということを強調しています。作り話でもなく、ヨハネが書いて、この福音書を読んでいる人たちが信じるためのものです。35節から37節、これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。黙想の質問、36節から37節では、旧約聖書のイエスに関する予言が2つ書いてあります。その骨は1つも折られない。また、彼らは自分たちが差し通したものを見る。なぜイエスに関するこれらの予言や多くの予言が大切なのでしょうか。36節から37節でヨハネがこの出来事が2つのイエスに関する予言を成就するものだというふうに教えています。1つ目がイエスの骨が折られない。 これが詩篇の34篇の20節。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ折られることはないと書いてあるところです。また、出エジプト記の12章46節では、杉越の子羊の骨も折られない、折られてはいけないというように、書いてあります。イエスが本当の杉越の羊であり、神の子羊であるため、この象徴の予言を完璧にイエスが成就しました。ゼカリアの12章10節で、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見て、その一人子を失って嘆くかのように、その者のために嘆き、長子を失って激しく泣くかのように、その者のために激しく泣く、と書いてあります。ゼカリアの12章の10節で書いているのは、霊的な変革がイスラエルの人々の上に訪れて、ダビデの家、エルサレムに住んでいる人たちの上に訪れるということを言っています。神が彼らの上に恵みと嘆願の霊を注ぐと書いてあります。それをもとに彼らが刺された、刺したものを仰ぎ見るというふうに書いてあります。多くの学者たちはこれがイエスについて書いてあることであって、メシアであるイエスを十字架につけて拒んだ人たちが気づくということにつなげています。黙示録の一章の七節では、また未来のイエスが来臨するときについて、その方、見よ、その方は霊と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸を叩いて悲しむ。しかり、アーメン。というふうに書いてあります。すべての人がイエスを見る日が来ます。イエスを突き刺して来た人たち、メシアを殺した人たち、神の子を、十字架につけた人たちがイエスを見ます。その日、イエスを十字架につけて脇腹を刺した人たちはイエスを仰ぎ見る日が来ます。その日が近づいています。イエスを罵り十字架につけた人たち、イエスを見たときどのように思いますか？この宇宙の主が権威と力と栄光を持ってくるときどのように思うと思いますか？パウロのようにイエスを迫害し、許しと恵みを体験した人たちもいます。でも、そうでない人たちもいます。すべての人が選ぶ日が来ます。私たちはそこでいなかった。イエスを十字架につけなかったけど、イエスが私たちの罪のために十字架につけられました。私たちが宇宙の主であるイエスの御前に立つとき、私たちの罪のために死なれた方、私たちに恵みと憐れみを提供する方をどうして拒むことができるでしょうか。38節から42節。その後でイエスの弟子たちであったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前、夜イエスのところに来た猫どもも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備えの日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。黙想の質問。 アリマタヤのヨセフとニコデモはイエスの遺体の埋葬のために準備して墓に置いたとき、どんな気持ちだったと思いますか？アリマタヤのヨセフというのは密かにイエスに従っていました。ユダヤ教のリーダーたちを恐れていたからです。でもここでイエスの遺体を取る許可を得、誰もいられたことのない墓に埋葬するためにすごい勇気が必要でした。ニコデモもヨハネの3章で夜隠れて密かにイエスに話しに行きました。彼もユダヤ教のリーダーたちを恐れていました。でも彼らは他の12の弟子たちが手伝わないとき、ヨセフとニコディモが勇敢にイエスの埋葬を指揮しました。ユダヤ教の習慣に習ってやりました。ヨセフもニコディモもピラテから許可を得て、イエスの体を墓に持って行き、準備をしました。35キロの没薬をイエスの体、手、足、腕、全体に巻いていきました。学者たちによると、ユダヤ教の人たちはこのようなしきたりをエジプトのから学んだというふうに言っている人たちもいます。だからイエスの体はミイラのようにきつく巻かれていたのかもしれません。このような時、彼らの頭、どのようなことが巡っていたでしょうか？ヨセフ、ニコディモは何を考えていましたか？他の弟子たちのように彼らはイエスが苦しんで死ぬということをまだ理解できていなかったかもしれません。でも、もしかしたら彼らの心の中にはからし種のほどの大きさの信仰があったのかもしれません。彼らは勇敢にイエスに栄光を与えるために埋葬に向かいました。彼らの悲しみとわけわからない状況の中で、神様が信仰の火花を心に散らせたのかもしれません。私たちも同じような状況に立ち向かうことがあるかもしれません。そのような時、神様が私たちの心に、私たちが理解できなくても信仰を与えてくれることを祈ります。黙想の質問。イエスが蘇られた時、ヨセフとニコディモはどう感じたと思いますか？彼らは密かな秘密裏でイエスに従い続けたと思いますか？私はヨセフもニコディモももう溢れるばかりの喜びで復活したイエスに出会ったと思います。彼らの持っていた小さな信仰がイエスに出会ったとき、大きな川となったでしょう。彼らの信仰がもう秘密裏のものではなくなったと思います。アリマタヤのヨセフとニコデモはイエスの秘密の弟子だったけど、彼らはイエスが死んだ日やったことのために永遠に覚え続けられるということになりました。イエスが打たれ、罵られ、恥を私たちのために受けました。ヨセフもニコディモもイエスが十字架につけられるのを目撃しました。イエスが死ぬのを見ました。イエスを埋葬しました。弟子たちではなく、この二人でした。私たちの心と視点というのは、十字架を見たらもう同じではいられません。私たちが密かな弟子であったら、信仰により勇敢にアリマタヤのヨセフとニコディモのように踏み出す時が来ました。箴言の29章25節には、人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は高いところにかくまわれると書いてあります。イエスがあなたのために死んでくれました。あなたのために鞭打たれ、拒絶されました。十字架を惜しまずあなたのことを愛してくれました。 そんなイエスに対して密かな従う人というのはできないですよね。十字架を見て主の憐れみ恵み愛を見たら、私たちは恐れを投げ捨てて、他の人がどう思うとイエスに従っていきますよね。公の場であなたを愛してくれた方を、あなたのために死んでくれた方についていきます。それが今です。今が信じる時です。もしかしたらあなたの知っている人で密かにイエスに従っている人、アリマタヤのヨセフやニコディモのような人がいるかもしれません。彼らが理解しないこといっぱいあるかもしれない。あなたが理解しないこともいっぱいあるかもしれない。でも私たちが知っていることが、イエスが私たちの罪のために死んでくれて、三日目によみがえってくれたという事実です。今がそれを告白し、信仰を告白する時が来ました。自分にも明白に、神様にも明白にも、この世にも明白にして、私たちはイエスを信じているということを宣言する時が今です。ローマの十章の九節から十節で、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。今です。チャンスは今です。今日が恵みの時です。今日が救いの日です。口で告白し、イエスが主です。心で神がイエスを死者から蘇らせたと信じれば救われます。一緒に祈っていきましょう。イエス様、十字架のこと本当に感謝です。あなたは私たちのことを愛してくれて、私たちのために死んでくれた。私たちの恥と痛み全部代わりに受けてくれました。私たちの罪を許し、私たちを神の子としてくれました。私たちのあなたへの信仰を今日告白します。あなたが主であり救い主であります。この言葉、私たち口で宣言し、心であなたが十字架から死からよみがえらせてくれたということも信じます。誰でもあなたの救いを宣言し、あなたの恵みにより義とされることを感謝します。これらすべてイエス・キリストの御名によって信じて祈ります。アーメン。では次回また FBS で